説教の前に祈りを捧げます。天の父なる神様、エブライ人への手紙を連続公開説教を回収とともにあなたからお聞きしております。どうかこの時も聖書を通して、すなわち聖霊が著者に語りかけて書かれた神の御言葉を通して福音の真実を知ることができるように励ましてください。知るだけでなく確信とまた喜びに満たされますように、このような恵みの座に近づくことが許されています特権を感謝いたします。けれどもこのところに様々な事情で来ることができない兄弟姉妹たちを私たちと同じ恵みのうちに入れてください。特に健康がしておりますものには癒しの御手を差し伸べてください。私たちはこうして礼拝を守っておりますが、この近くにはまだ福音を知らない人々が住んでおります。西谷の地にこの教会が建てられて20年経ちますが、まだ全ての人々に福音を語りきることが許されておりません。どうぞ絶むことなく生むことなく建てられたこの西谷の教会が、キリストの教会が西谷の地に住んでいる人々に述べ伝えることができますように。また前の道にはたくさんの車が行き交いますが、街道を見て教会に行きたいと願う心をお与えくださいますようにお願いいたします。世界の諸教会、また日本の諸教会に神様が平和と平安と、また御言葉による豊かさをお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
ヘブライ人への手紙第3章の16節から19節、新教訳聖書によりますと404ページ、新約聖書の404ページ、ヘブライ人への手紙第3章16節から19節まで朗読いたします。一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか。モーセを指導者としてエジプトを出た全てのものではなかったか。一体誰に対して神は40年間生き通られたのか。罪を犯して死骸を荒にさらした者に対してではなかったか。一体誰に対してご自分の安息に預からせはしないと誓われたのか。従わなかった者に対してではなかったか。このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちにわかるのです。大祭司イエス・キリストのことをよく考えなさいと3章の1節の冒頭でヘブライ人への手紙の作者は私たちに教え、また進めております。考えるというのはただ頭の中で考えるというだけではなくて、この場合は確信を意味しております。3章の14節で最初の確信と言われておりますけれども、最初に確信したことを忘れず、しっかりと心の中に留めなさいという意味でありましょう。大祭司イエス・キリストについてあまり深く考えない人もいたでありましょうし、またそういうことを否定する人々もいたでありましょう。キリストは神だ ということを強調するのはするのですけれども、あまり強調して人間として大祭司の務めを果たすイエス・キリストのことに心を留めない人がいたかもしれません。当時はイエス・キリストは律法学者の一人と考えるユダヤ人も多かった。今もユダヤ人たちの中にはそのように考えている人もいるそうです。また当時は町々を巡り歩く教師、まあ巡回して、そしてお尻を解いて、これは遅く多くの場合はギリシャの哲学だったんですけども、お尻を解いて、そして、まあ、お金をもらって生活をする、そういう教師もいましたけれども、イエス・キリストもそういう類の人物であったという人もおったようであります。けれどもイエス・キリストが大祭司であるということはキリスト教会の中でもまだ十分語られてはいなかったし、確信というところまでは言っていなかったと思われます。ですからそういう背景の中で、このヘブライ人の手紙の作者が記しております手紙を学んでいくべきだということになるでありましょう。大祭司がイエス・キリストで大祭司であり、油注がれた聖霊によって建てられたメシア、すなわちキリストである。これがヘブライ人への手紙の作者の言いたかったことです。大祭司も油注がれてその務めにつく限りはメシア、すなわちキリストです。イエス・キリスト、すなわちそのキリストは大祭司としてのキリストである。これがヘブライ人の手紙の作者がこの全般のところで繰り返し繰り返し語っているところでありました。モーセも大祭司である。これが文章としてはしっかり出ておりませんけれども、このヘブライ人の手紙の作者の主張点でもありました。モーセも大祭司、正確に言いますと大祭司以上の大祭司であって、大祭司の務めを果たしている。ですからモーセを知るということは、それはイエス・キリストを知るということであり、モーセの務めを知るということはイエス・キリストの務めが何であるかということを知ることができます。大祭司と申しますのは、神と人との間に立つ仲介者でもあります。人間と神の間は無限に隔てられておりますので、どうしても仲介者が必要です。仲立ちになるものですね。モーセはその仲立ちの役割をしばしば果たしております。後でまた申しますけれども、イスラエルの人々が砂漠で神に対して不平不満を言った時に、モーセは一生懸命神様に問いなしをしております。神と人との間にあって民を代表して問いなしをする、これ大祭司の務めです。その他モーセは十戒の板を神様からいただきました。その時彼の顔は輝いていたと記されているのですけども、出エジプト記の20章というところですね、あるいは申命記の5章というところですけども、そこで十戒の板をいただいたのは、それは民を代表して神様と契約を結ぶ、これも大祭司の務めに他なりません。神と人間の間に仲介者として神様から律法の書十戒の板をいただく あるいは彼はエジプトで奴隷状態になっておりましたエジプトの人々を導き出そうとして最後の日出発する前日に子羊を送ってそしてその血を玄関に塗るように神様から指示されます。そうしますと災いはを下す御使いがその家を通り過ぎていきましたけれどもそうしなかった家には家畜に至るまで最初に生まれたものが死に絶えた。災いが通り過ぎていった。これが子羊の血すなわち水越しの水越しの子羊と言われているのでありまして、今日に至るまでユダヤ人の最大の祭りはこの水越しを祭ることであります。祝うことであります。この水越しの食事を水越しを命じた時、それはモーセは大祭司の役割を果たしております。人間のうちに大きな災いが下ることがないようにモーセの働きを通して災いが通り過ぎていく、これが大祭司の務めでありまして、このような大祭司というものはイスラエルにとって不可欠でありまして、それなしにはイスラエルの人々は決してエジプトから奴隷の状態から脱出することもできず、あるいは砂漠で飢えて乾いて死んでしまったでありましょう。神と人との間に立つこのような大祭司がモーセであり、そしてイエス・キリストも同じ役割を果たすのである。私たちのために常に取りなしをし、私たちが罪を犯した時にもこのキリストはご自身その存在そのものをもって私たちのために取りなしをしてくださいますし、また私たちが大きな災いに遭わんとしております時にその災いを通り過ぎるようにさせてくださるのもこの大祭司イエス・キリストである。このような意味でイエス・キリストは私たちの救い主、私たちを助ける贖い主、これがイエス・キリストであるということを覚えなさい。このことを決して忘れるな。でこのように語っているのであります。でそしてそのことをさらに私たちに思い出させるためにヘブライ人への手紙の作者は詩編95編の7節から11節を引用しました。それは先週私たちが一緒に学んだところであります。詩編の95編というのはこれはユダヤ人の礼拝シナゴーグ会堂で行う礼拝の最初に招きの言葉として読まれた聖書の詩編であります。今日も私たちの教会では旧約聖書から招きの言葉を引用しておりますけれども、イスラエルの人々はこの詩編95編をまず朗読して礼拝を始めるという具合にユダヤにとっては大変よく知っている詩編でありました。この詩編95編を引用するにあたってわざわざこの詩編のヘブライ人の手紙の作者は7節で聖霊が書く言うこのように言っておりまして、これらの言葉は単に聖書の言葉というよりも聖霊が私たち一人一人に私たちの魂に直接語ってくれる御言葉だとこのように説明をしております。神の言葉として聖霊が語る言葉として、そして毎週毎週聞いているこの詩編95編をもう一度聞きなさい、耳を傾けなさいというわけです。 そこで、そこで語られておりますことは、モーセの時代の人々のことでありました。イスラエルの人々がどうであったか。この新約聖書ヘブライ人の手紙の作者詩編の95編はギリシャ語訳旧約聖書から翻訳でありまして、その言葉は出ていないんですけども、ヘブライ語の聖書では3章の9節10節でアラノでうぬんという言葉が出てくるんですけども、ヘブライ語の聖書のところでは単にアラノというよりも固有名詞が使われております。それはメリバとマサ。どうぞ旧約聖書を後で開いていただければわかります。アラノではなくて、そのところ、ここは固有名詞のメリバとマサでという翻訳になっておりますが、それはヘブライ語聖書の方に出てきているわけです。ギリシャ語聖書では固有名詞を出さないでアラノでとなっております。で、このメリバあるいはマサ、これ旧約聖書の方で出てくるのですけども、いずれもイスラエルの人々がアラノでモーセに導かれて約束の地に入ろうとする、そういう時に起こったことです。イスラエルの人は何を言ったか。水がない、喉が渇く、何とかしてくれ。食べ物がない、食べるものを何とかしてくれ。お腹が減ってどうにもならない。なぜ我々をこんなところに連れ出したのか。エジプトにいた方が良かった。エジプトでは美味しいものを食べることができた。店に行けばですね、何でも美味しいものは食べられる。ところがアラノでは何にも食べられない。我々を導き出したモーセ、これはもうとんでもない人間だとかですね、そのモーセを立てた神様は、これは無慈悲な神だ、心ない神だという具合に文句ばかり言いました。その時に起きたことがここに記されているわけでありまして、40年間イスラエルの人々はアラノをさまよわなければなりませんでした。ここをですね、もし脱出しようとすれば当時の人々でも1ヶ月もかからなかったはずです。ところが40年間も約束の地に入ることを神様はお許しにはならなかった。まあ、具体的には何も書いておりませんけども、とにかくモーセは直ちに神様が与えると言われた土地にイスラエルの人々を導くことが許されはしなかったのです。40年間の間イスラエルの人々はアラノで生活をしなければなりませんでした。砂漠ですね。もちろんそこで神様はいろんな手立てを尽くされます。マナという不思議な食べ物を与えて植えさせなかった。またアラノにはオアシスという泉がありますから、そこに神様はモーセを通して導かれました。ですから家畜も失われることはなかったんです。でけれども40年の間彼らはアラノをさまよわなければならなかったうちに、ヨシュアとカレブという二人の若者を除いて、まあ、当時は若者を除いて誰一人エジプトから脱出した者たちは、モーセも含めてこのアラノから外に出ることができなかった。これが詩編95編で記されているところでありますし、また今日16節以下でこのヘブライ人の手紙の作者が語っているところでもあります。40年の間 彼らは荒野で生活をしなければならなかった。約束の地に入ることができなかった。地と水の流れる素晴らしい豊かな地に入ることはできず、水もなく草も少ない荒野をさまよわなければならなかった。それはなぜなのか。これがこのヘブライ人の手紙の作者、今日います16節以下に記されている私たちに対する呼びかけです。もう少し見ていきましょう。40年という言葉にヘブライ人の手紙の作者はこだわっております。聖書には書かれていないことはいっぱいありますね。私たちは文字面だけ読んでいてですね、そうしますと聖書に書かれてあるその豊かさ、あるいは含みというものを時々見逃します。この40年という数字も私たちはつい見逃してしまうものではないかと思います。ですからヘブライ人への手紙作者はこの手紙の読者に、当時の読者ですね、これを40という40年という数字をに注意を起こさせようとしているわけです。40年、これはおそらくは教会が建ってから40年経っている時の読者に語りかけているという背景を考えなければならないんだと思います。今日でもこのヘブライ人への手紙の作者がこの手紙を書いたのは紀元70年頃と言われております。イエス・キリストが十字架にかかって復活したのは、まあ、30年ぐらい。そしてその直後に聖霊が教会に下って、信徒たちの上に下って教会が出発したペンテコステ、だいたい紀元前30年過ぎですね。でこの手紙が書かれたのは70年あるいはもう少し後、そうすれば40年という数字になるわけです。40年イスラエルの人々は荒野でさまよわなければならなかった。教会は40年だった。それは教会にとっても荒野の時代である、このように考えているのかもしれません。そしてイスラエルの人々は40年経つうちに、もちろんそれ一方ではヨシアに率いられて約束の地に入るんですけども、出エジプトを観光した人々にとっては、つまりモーセに率いられて脱出した人々にとっては、その40年の間に皆死に絶える期限でありました。彼らは皆その屍を荒野に晒した。まあ今日の人から見ればですね、お墓はなんかどこにあったっていいじゃないかと、そういうふうに考えるかも分かりませんけれども、イスラエルの人々にとっては地と水の流れる神様が約束した地に自分たちは葬られたいと願ったはずです。そこは神様が約束した土地だからです。ところがその約束を聞いた人々は皆荒野で砂漠で屍を晒さなければならなかった。もちろん同胞は丁寧に墓を作って葬ったでありましょうけれども、しかしそれは荒野の中でありました。40年経ってそういう結果をイスラエルの脱出したエジプトを出たイスラエルの人々は見なければなりませんでした。経験しなければなりませんでした。この手紙を読んでおります人々は、教会が建てられてから40年の間、その間ですね、どういうふうに歩んできたか反省しなさいと、あなた方は大祭司イエス・キリストのことを十分に思いやっているか、イエス・キリストが大祭司の役割を私たちのために果たされているということをしっかりと心に留めているか、これを問いただしているんだと思います。それからもう一つですね、 注意しておきたいこと、これも書かれていないことなんですけども、これはユダヤ人のことが書かれております。出エジプトを観光したイスラエルのことを詩編95編は語っているわけですね。だから40年間イスアラノをさまよって、ついには約束の地に入ることはできなかった。それはイスラエルの人々です。このイスラエルの人々のことをここで語っておりますのは、私は2つの理由があると思います。一つは、あのエジプトを脱出したイスラエルの末裔であるイスラエルの人々、当時はもうユダヤ人しか、ユダヤ人としか言わない、他のイスラエルの他の部族が失われてしまっていたんですけども、ユダヤ人たちで、彼らに対して彼らのことを念頭に置いているのではないかと思います。今もなおユダヤ人たちはキリスト教会に反抗している、それはおそらく事実であったと思います。70年というのはどんな時代かと申しますと、ネロ、皇帝ネロがキリスト教徒を迫害したという大事件がありますように、キリスト教に対する圧迫が徐々に徐々に強くなってきた時代です。で、そしてその圧迫の担い手はユダヤ人でありました。まだ国家権力と結託とするというんでしょうか、ローマ帝国そのものが迫害してはいませんでしたけれども、ついに皇帝ネロがキリスト教徒を迫害する、これは国家権力がキリスト教を圧迫するということの表れですね。その場合によく言われておりますこと、まあ、これは歴史的に正しいかどうかは証明しようのない問題なんですけども、ネロの妃はポッペイアという美人でありました。ものすごく美しい女性だったんですけども、この女性はユダヤ教の審判、ユダヤ教に対して好意的な人物であったと言われております。そしてそのポッペイアを動かしてキリスト教徒を迫害させたのがユダヤ人、つまり40年経ってキリスト教会はイスラエルのユダヤ人の反対、こういう形で真っ正面から対立するようになってきた。はじめはキリスト教というのはですね、ユダヤ教の一派でみなされておりまして、ユダヤ人が受けていた特権、つまりローマ皇帝を崇拝しなくてもいいという特権を与えられていたんですけども、徐々にユダヤ人の方がキリスト教と我々とは違うと言い始めていたわけです。ますますユダヤ人たちはキリスト教徒に対して反対の立場を明確にしていた、そういう背景を考えていきますと、ユダヤ人たちがますます大祭司であるイエス・キリストを無視する、あるいは不平を言う、それどころか抹殺しようとする、そういう背景があったのではないかと思います。もう一つ書かれていない背景があったと想像されております。40年経ちました。キリスト教会の中にもいろんな考え方が出てきておりました。その中の一つはですね、それはギリシャの影響を受けた考え方がキリスト教会の中にどんどん入り込んできていた。グノーシス主義と言われているんですけども、キリスト教を単なる知識、あるいは神秘的な知識に変えてしまおうとする、まあ、一種の哲学なんですね。キリスト教を、まあ、そのように、まあ、寛骨脱退、表面のキリストを信じているんですけども、もうそれはギリシャの思想と変わりないようなキリスト教にしてしまう、そういう考え方が出てきていた。最初に教会が確信しておりましたこと、それは キリストが大祭司として私たちのために取りなしをする贖い主であるという信仰が忘れられてきて、そしてそこではキリストは神だの、あるいは知識だの、無能質だのと言われているけれども、そのキリスト教はギリシャ化されたキリスト教が教会の中にどんどん入り込んできていた。こういう背景がおそらく40年経って起きていたのだと、こういうふうに推測することができるんじゃないかと思います。40年、西谷伝道師はまだ20年しか経っておりませんけども、この20年が再び継ぎ足されて20年経った時、教会どうなっているかわからないでありましょうけども、もし私はもう確信してるんですけど、40年後も西谷伝道師、あと20年後も西谷伝道師は存在していると思ってるんですけども、でもその間にですね、ただ名前はキリスト教会、西谷キリスト教会であり、あるいはそこで牧師がいたり信徒がいたりしているかもわかりませんけども、中身はそこで信じられている信仰が全くすり替えられているということが起こりかねません。初代の教会でもう40年経ったその段階でそういうことが起こり始めていた。だからヘブライ人の手紙の作者はこの手紙を書かねばならなかった。どういうことが起きていたのか。大祭司であるイエス・キリストのことが忘れられていた。あるいは最初のを信じ、そのように信じたキリスト教信仰が歪められていた。あえて19節では不信仰と呼んでおります。最初の確信を失って、そしてそれがギリシャ化しようと、あるいはユダヤ教化しようと、どうであれ、とにかくそのイエス・キリストが誠の大祭司であるということが忘れられているような、そういう教理が、あるいは教えが説かれているのはどういうことになるか、ヘブライ人の手紙の作者は警告するわけですね。あのイスラエル、エジプトを脱出したイスラエルの人々がどうなったのか、罪を犯したあのイスラエルたちはどうなったのか、皆荒野で屍を晒さなければならなかったのではないか。約束の地、それは私たちがから言えばですね、イエス・キリストの身元であります御国です。でそこに誰一人入ることができなかった。あるいは神の安息、これはこの場合はですね、私の救いがどういうことかを言っております。平和とは言わずに、ここでは安息ということ、本当にそれは全く安らぎです。神の国で私たちが経験する祝福は、それはもう何の悩みも苦しみも取り除かれた誠の安息、それを神様が私たちに与えようとしてもらえる最終的な祝福です。ですから救いと言わず、平和と言わず、ここでは安息という言葉をヘブライ人の手紙の作者は語っておりますけれども、私たちの救いの素晴らしさは、それは誠の平和です。その時にはもうあらゆる病気からは解放され、あらゆる人生の煩いからはもう解き放たれ、涙もなく悲しみもなく、そして憂うこともなく、もちろん憂鬱になることもなく、不安や恐れもない、そういう安息に入れられるということが私にとっての究極の最終目的地なのですけれども、不信仰なものにはそれは預からせられなかった。せっかく40年間キリスト教徒であるというふうに言いながら、もしその信仰が大祭司イエス・キリストを信じる信仰から逸脱しているならば、誠の安息にはあなた方は入れないぞと警告していることになるわけですね。まあこのことからですね、 これを厳しく言うことができるかもわかりません。でも私は単に厳しい言葉として聞くだけじゃなくって、本当はどういうことか、それは40年経てば約束の地に入ることができる、それは本来イスラエルの人々の望みであったように、もし最初の確信を持っておれば、40年間悩み苦しみ辛い人生を歩むかもかもしれないけども、もし大祭司イエス・キリストを信じ続けるならば、約束の地カナンに必ず入ることができると読み取るべきじゃないでしょうか。あるいは最初の確信を持ち続けるならば、誠の安息を得ることができる。ですから、ただの警告じゃなくって、イエス・キリストを本当に私たちの贖い主、大祭司として私のために取りなしをしてくださる救い主、ご自身を生き贄として神の前に立ち、私たちも一緒にそこに立たせてくださる、そういう大祭司イエス・キリストのことを私たちはしっかりと心に留めなさい。そういうようにこの箇所は励ましているように思います。お祈りいたします。天の父なる神様、ヘブライ人の手紙の作者が記しました手紙を学んでおります。これは手紙だけでなくて説教とも言われております。神の言葉、聖霊が語る言葉として、彼が詩編を引用しているように、私たちもこの箇所を通して神の言葉を聞くことが許されております。イエス・キリストが大祭司として私たちのために取りなしをしていてくださいます。ご自身が生き贄として犠牲となって身を捧げて命を捨ててくださいました。十字架の上で私たちのためにご自身を投げ捨ててくださいました。そしてそれゆえに私たちは大祭司イエス・キリストと共にあなたの前にはばかることなく立ち、誠の安息を得ることができるようにされております。このことを少しも忘れることがありませんように、40年経った教会の中にはこの信仰がおぼろげになったりねじ曲げられたりするようなことが起こりました。今日の教会も同じでありまして、油断すればこのところから離れていってしまいます。いくらキリストは神だと言われても、あるいは教師だと言われても、この大祭司である私のために十字架にかかってご自身を贖いとされたイエス・キリストをなおざりにするならば、教会は実質を失います。どうか今日も学びましたように、そしてこれからも私たちの傍らに大祭司イエス・キリストが立っておられて、私のために取りなしていてください。このキリストにより頼むならば、必ず誠の安息、誠のカナンの地に入ることができるという信仰を持って、この険しい悩み多い涙の多い人生を荒野を通していくことができますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。